意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、2025年もあと数日で終わろうとしておりますけれども、
はい、
照代さんは年末年始はこうどのように今年を振り返ったりとか、うん、新年のスタートをこんな風に切ってますとかありますか？
そうですね、いつも最近ここ何年かはもう沖縄で母と一緒にしっとり年末年始をしているので、
はいはい、
そうですね。まあ、沖野宮に行ったりとか、神社ですよね。うん、いつもの神社に参拝したりとかっていうのはあるんですけど、のんびりしてますよね。特にこうなんだろう、昔みたいにおせち料理とか、一緒に作ったりとか、はい、子供がちっちゃかったりとかした時はそうやって母が作ってくれたりとか、みんなで年越しそばを食べたりとかっていうのもやってたりしてたんですけど、ここ数年はなので母と二人なので、のんびりまったり、してますね。なのでより一層振り返りますノート、して、まあ、その日だけじゃないですけど、やっぱりどんどん年末になるに従って、そうやって振り返りのノートだったりとかを書いたりとか、やっぱりしますね。
振り返りをしっかり。
そうですね。
じゃあちょっと、ポッドキャストでも振り返っていただこうかと思うんですけど、とはいえ、収録時点では、11月末なので。
そうですね。もうちょっとありますね、
はい。そうですね。もう少しありますが、まあ、大体はもう1年終わりに向かっているっていうところで、2025年はどんな年になりましたでしょうか？
すごく、なんだろうな、今年もなのかわからないけど、変化がありましたね。最近だと、お引越しをしたんですよね。愛知県の方。のお部屋を、レオパレスに住んでたんですけど、
はい。
レオパレスで2年ぐらい ?3 年ぐらい、住んでたんですけど、ちょっと手狭になってきたし、そろそろ引っ越したいなって、ほわっとは思ってたんですけど、
はい。
10月に入り、すごくなんか私の中で、いろいろな、なんか、変化があって、心境の何が変化あったか自分でもわからないんですけど、突然それこそ髪の毛を黒く染めようと思って。
確かに、すいません、なんかなんとなく気づいてはいたんですけど、あれなんか、なんか違う気がすると思ってましたけど、
真っ黒にしたんです。
黒くなった。
はい。
はいはい。
真っ黒にしたんですけど、それこそ真っ黒にしたいなと思って突然、真っ黒にした後に、そうだ、引っ越そうと思って。まになってきたと思っていたんだ。引っ越そうと思って。
はい。
引っ越そうと思って1ヶ月ぐらいは経ってたんですけど、まあ、動かなかったんですよね。実際には探したりしてなかったんですけど、10月に入ってやっぱり探そうと思って、探して、1軒目に2ついいなと思ってたところがあったので、内覧をさせてもらおうと思って、
はい。
不動産屋さんの方に、じゃあここ2つお願いしますって。で、前日に、その2軒あった方の1軒の方が私はいいなと思ってたんですけど、
はい。
そっちのいいなと思ってた方が、もう決まっちゃいましたって連絡があって、あらよ、いいなと思ってた方の方が内覧したかったのになと思って、それに似たような感じのところをどこか、明日行くので、あれだったら持ってきてほしいですって言ったんですね。そしたら分かりましたって言って、じゃあ適当に持ってきますみたいな感じで、一軒だけ見に行ったんですよね。その時に、持ってきてくれた中の物件が、ここいいかもと思って見に行ったら、 もう即、いや、もう絶対ここだと思って。もうなんか、いや、もう絶対ここがいいって思っちゃって、
うんうん、
家賃的には私が思ってるより高かったんですけど、
はい。
いや、もうなんかそんなこと言ってられないですよねっていうぐらい気に入ってしまって。
へー。
日当たりですね、一番私がいいなと思ったのは。南東の角部屋のお部屋だったので。
もういいですね。
ね。なので、南からはもちろんね、入りますけど、東のキッチンにも窓があったので、いや、もう、か、うん、やだ、もう、ここっていうね。見つけちゃったら、もう、そりゃ、もう出会っちゃったら、もう、しょうがないよねっていうので、あ、もうここでって言って。
はいはいはい。
決めて、11月に引っ越したんですけど、
うん、うん。
やっぱり自分の内側がなんかすごく変わった一年だったなって思うんですよね。それは引っ越した時にも、引っ越した後にも自分の中で感じたんですけど、
はい、
なんて言ったってレオパレスって全ての家具と家電がついてるんですよ。
うんうん、そうですよね。
なので、とても便利なんですけど、これまた大変。出たら何もない。
ああ、はいはいはい。
すべてそういえば揃えなきゃいけないんだと思って、電気すらないんですよね。
うん、
上の電気の傘もないし、あら大変だわと思って、
うんうん、
とりあえず、冷蔵庫と洗濯機はいるよねと思って、
うんうん、
一番最初に冷蔵庫と洗濯機と電気の傘だけ、一個ね、一部屋だけ、そのリビングのところだけ、あって、
はい、
なのですごくなんだろうな、心地よくはないんですよね。この。
ああ、そうですよね。
生活する上で、冷蔵庫じゃなくて、洗濯機もまだ1週間とか10日後にしか来なかったりしてたので、
うん、
いろんな意味でなんか快適ではないけど、その中で、あ、快適だなって、やっぱ何もないっていいなっていう、のに、なんか、すごく自分の中で、こう、いいなっていうのを感じられるんだなっていう、
うんうん
う
ん。
なんかすぐに全部揃えたいなって、全く思わなくて、なんだったら部屋に電気いらないかもなとか、
うん、
今はね、時期的に、暑くないので、エアコンもないんですけど、
うん、
なのでちょっとちっちゃいヒーターが1個あるだけなんですけど、
うんうん、
これでも全然良かったり、
うん、
だから寝る部屋はめっちゃ寒かったりするんですけど、
そうですよね。
しかもカーテンがないので、どの部屋も。
ああ、
そうなんですよ。なので真っ暗にならないんですよね。
はいはい。
朝もなんだろう、もうね、日の出とともに明るくなってくるので寝ていられないし、
うん、
夜も横になると窓から月が見えたりとか。いや、懐かしいな、この感覚。私、沖縄でもそうだったんですよね。沖縄で初めて引っ越した時も、カーテンとかなかった時に母をこう呼ぶ前に、一人でこう準備、家電とか準備してる時に寝てた時に、あ、すっごい月が綺麗だなって思いながらの経験があったので、あ、懐かしいな、この経験、月が綺麗だな。思いながら寝たりとか、
うんうん、
そういうのがすごくなんかが心地いいなっていうのが、
はい、
なんか自分の中でね、また改めて、あるももちろんいいけど、ないっていうのもいいよね、うん、ない中にあるを見つけるみたいなね、
うんうん、
すごくいいなと思いながら、うん、今まだいろんなものが全く揃わない中、
うん、
毎日では生活してるんですけど、
そのまま何ですか、ミニマリストでしたっけ、
ね、
になってもいいかもしれないですね。
なれるんか、どんどん増えていくかもしれないですけどね、もちろんね。
あ、
うん、ね、そのなんか素敵だなって思いながら、
うん、
っていうのを引っ越しでは感じたりとか、
はい、
あともう本当25年はもう今年はもうとにかくやっぱり出会いがすごくたくさんあった一年でしたね。8月にはマスターマインドメンバーの人たちがね、全国からカナベで私も参加させてもらった時のそのマスターマインドメンバーの人たちとか、あと量子力学の 同期の人たちですよね、まこちんの、
うんうん、はい、
あの人たちの同期の人たちもやっぱりそうですし、最近11月の頭かな、10月だったかな、そこ、それぐらいの時期にも沖縄でもあるこう仲間たちがいて、うん、その人なんかの一人の人に誘ってもらって、てるちゃんもこういう人たち好きだと思うよみたいな感じで仲間に入れてもらう機会があって、
はい、
沖縄でもその人たちの仲間に入れてもらってこう活動したりとか、うん、あとそのバーベキューですよね、この間もまだバーベキューに誘ってもらった、私初めてだなと思って沖縄でバーベキューに、うん、参加するの、
うんうんうん、
いいねと思いながら、
うん、
なので知らない人たち、そう、知らない人たちと出会った1年。
出会いの多かったしね。
本当、それこそお部屋も出会いですしね。部屋と出会ったり、人と出会ったりっていうのがすごく多い1年でした。ね。
いや、 やっぱり人との出会いは広がりがもうすごいわって、
うんうん、
ね、こう生みますもんね、広がりを。
うんうんうんうん。
いや
ですね。本当に不思議な一年だったなって思うぐらい、なんか自分の中のなんかがこう変わったなって思ったのがもう一つ、まだね、今11月になっちゃってるのであれなんですけど、12月の半ばぐらいに、サンクスって言って、昔地域食堂サンクスっていうのをやってたんですよ。
うーん、
子ども食堂みたいな。
あ、子ども食堂、はいはい、
そうです、の地域版なんですけど、それを、5年間やってたんですよ。
はい、
5年毎月やってて、59回、この間振り返ったら59回やっていて、今度またそれを3年ぶりだったんですけど60回目をやろうと、愛知県でね、北名古屋市でやろうと思ってるんですけど、
うん、
こういうのをまたやろうって思ったのも、
はい、
なんか不思議だなじゃないですけど、そうですね。
それも直感的に、あ、やろうって思ったんです
か？そうです、そうです。直感的にですね、ずっと前からやろうって、いつかやりたいなって思ってなかったので、全然。本当に1ヶ月も経ってないじゃないですかね。やろう、あ、もう経ってないですね、全然。
うん、
なんか自分の中で、こう、なんだろうな、役に立つとかっていうよりも、なんか楽しいことをまたやりたいなっていう感覚の方が強いですね。
うん。
うん、で、ワイワイ、先生たちと一緒に、保育園のね、先生たちと一緒にご飯を作って、で、みんなを、来てもらって、ご飯を食べてもらって、っていう、まあ、なんだろう、食堂みたいな感じですよね、本当に。
うん。うん、
やってるんですけど、
はい、
それをまたなんかみんなでやってもいいかなーって、やりたいなーっていうのが、自分の中でまたなんか前とは違う感覚でやりたいなーって思ったので、また全然知らない先生たちもやっぱりね、いるので、そんなんやってたんだみたいな、
あ、
いるし、今、それこそ保護者の方たちなんかは、まあもちろん知らないので、
うん
うん、またね、夕方、いつもだいたい金曜日の夕方の6時ぐらいから100食ぐらいかな、
うん、
提供したりするんですけど、
はいはい、
で、食べてもらって帰るって言ってね、
うん、
それがなんかお母さんたちのちょっとでもね、夕飯一食、ゆっくりのんびりね、お家で、子供たちとかね、うん、みんなで家族で団らんできる時間になったらいいなっていうのも含めてやりたいなって、うん、思ったんですね、また。
うん、そうなんですね。
何か、そう、なんか変化ですかね。
うん、
変化で。
本当ですね、本当ですね。3年ぶりなんですもんね。
そうなんですよ。3年ぶりなんですよ。なんか、やっぱりそういう、こう、ボランティア活動みたいなのって、辞めるのってなかなか辞めれなかったりとか、
うーん、
で、必要もないのでね、辞めなくていいと思うけど、私の場合はなんか、こう、最初は本当に、やろうってなったんですけど、その後心の勉強した、 プロの勉強の方が先かな。どっちが先かちょっと。そうですね、8年なので、まあ、うん、一緒ぐらいなのかな。ちょっとプロの勉強の方が先ぐらいの感じかもしれないですけど、
はい、
何かこう、なんだろう、私の中で自己犠牲じゃないですけど、そういうのが私の中ではあった、うん、自己犠牲っていうよりも、自己顕示欲の方が多いかな、私の。で、欲しい。あ、両方かな。あ、自己犠牲っていうよりも、役に立ちたい。
うん、
とか、とっても素敵な、感情だと思うんですけど、私の場合は、どこかこうなんだ。役に立って認めてもらいたい。があったんですよね。深掘りしたら。
はい、はい。
あら、大変と思って。そんな自分の欲を満たすために、この活動をしてるのかと。私がね。その活動にみんなを巻き込んでるのかと思うと、
うん、
先生たちですよね。そう思うと、もう一旦やめざるを得なかったっていうね。これをやると、やっぱり喜んでくれる人も多いし、地域の人たちにこう認めてもらえたり、何かそういう風になるんですけど、それがなんかどこか私の中では、なんか、頭打ちだったんでしょうね。これはしたいんだろうかね、私、みたいな。
うん、うん、
うん。このまま、この、なんか、認めてもらいたいから私ってやってるのかな、とか。
うん。
うん。そんな、こんな、自分のエゴを、みんなを巻き込んでいいのか、とかね。
うん、うん、うん。
とか、すごく、こう、大切な時間を、こう、みんなのその、先生たちの時間を奪ってしまってもいいのかなとか、
うんうんうんうん、
っていうのとかもやっぱり私の中であったので、一旦やめるぞっていうので、一旦やめたっていうのがありますよね。
あ、うん、いや、なんかボランティアって、うん、ねえ、あ、なんかこう、いろんな気持ちの気づきありそうですよね。
そうなんですよ。
うん、やっぱりこの、一見するととてもいい活動じゃないですか、ボランティア活動そのものが。そこにはどんな思いがあるのかっていうのを見てみると、
そうなんですよ、びっくり仰天ですよね。
うーん、
もちろんなんか表面では感謝だったりとか、地域に貢献したいとか思っている部分もあるんですけど、
うん、
やっぱりいろんな意味で自分の中でやっぱり振り返りたかったんでしょうね。その時はちょっと一旦立ち止まるぞと、
うん、
っていうのがあったんでしょうね。
あ、
うん、
それが再開をされるということで、
うん、うん、そうなんですよ。なのでそれはもう、なんだろうね、どっちでもいいよって思えるようになってますもんね、うん、私の中で、
うん
うん、認められようがそんなことは別に、うんうん、
どんな思いが強いですか今は。
感謝ですね。
あ、
うん、恩返しじゃないですけど、やっぱりもう年齢が年齢なので、どんどんこのやっぱり時間の余裕があるんですよね、
うん、
時間と気持ちに余裕があるんですよね。年齢的なものもそうだし、うちの先生たちもそうだと思うんですけど、気持ちに余裕があるので、
うん、
せかせかしてる中でボランティアをするっていう状態ではないんですよね、
うんうんうん、
なので自分たちの余裕の中で、余裕があるからこそ楽しめるっていうのもやっぱりあるので、その感謝が一番表したいんですよ。感謝を表した一つの表現がこれだったみたいな、サンクスだったっていう、もちろんね、そのつもりでサンクスっていう名前も最初つけてるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり私の内側がなんかどこかこう認めてほしいとか、認めてほしかったんだなって思います、今思うと。あ、私認めてほしかったんだ、社会にですよね、
うんうんうん
うん、社会に認めてほしかったんだとかっていうふうに思うので、振り返るとね、
うん、
それがほぼほぼなくなりですよね、
うん、
ないわけではきっとないんでしょうけど、ちょっとでもフラットに、ちょっとフラットになったので、
うんうんうん、
もう一回やろう。
お
ー、うーん、
いろんな出会いがある中で年末にそれが行われたになりますね、
うん、
今の配信の状況だと、ね、はい、 そうだったんですね。
はい。
うん。
はい。
2025年振り返っていただきましたけど、来年2026年はどんな年にしていきたいでしょうか？
そうですね。何かこれをしようとかっていう具体的な、こう、ものが、別にあるわけではないんですけど、
はい。
やっぱり、なんだろうな、そういう感謝を表現したい。自分の経験や、知識だったり、そういう、こう、できることですよね。
うん、
を、何かこう、人だったり、いろんな、こう、まあ、地球なのか、環境なのか、わからないですけど、何か恩返しをしたり、感謝を表現していきたいなっていうのを思っているので、
うん、
それがきっとその時その時の直感で、何かそういう講座だったりなのか、そういう、さっき言ってたサンクスみたいなものなのか、
うん、
でこう自分の時間と余裕のある限りそういうのを表現していきたいな、発信もきっとそうだと思うんですけど、
うんうん
うん、それが根底にありながらのその時思いつくものを表現していけたらなと思ってます
。ありがとうございます。じゃあテリオさんは感謝が土台の2026年に、
うん、そうですね、
なるかなっていう感じですね。
はい。
はい。さあ、突然と言いますか、もうタイトルには表示がされているので、お分かりかと思いますけれども、2024年2月からスタートしました当番組、
うん、
意識が変わると世界が変わるは、今回が最終回となります。
はい。
テリオさん、はい、2年弱配信してこられていかがだったでしょうか？
うん、もう本当にいい経験ですよね。いい経験というか楽しかったし、はい、学びにもなったし、もちろんチャレンジでもありますので、私の中ではね、やっぱり毎週配信するっていうのもやっぱりチャレンジだし、2年弱毎月お話をさせてもらうっていうアウトプットですよね、
うん、
させてもらうっていうそのこともそうですし、本当にやってきてよかったなって思いますね。いろんな、うん、ゆうきさんがね、みつくりさんがきっかけをいただいて、
はい、
うん、そこからよしやるぞみたいな、
うんうんうん、
直感でね始めたんですけど、本当にやってきてよかったなって思います。
いや、本当直感でしたよね。三つくいさんっていう方は、他にポッドキャストを配信されてる方なんですけど、はい、その方の番組にテリオさんがゲスト出演をされて、
うん、
でその時に私がね、うん、ポッドキャストの配信サポートをしているっていうお話を聞かれて、うん、もう本当にすぐでしたね。
うん、
やりますと。
本当。
お声掛けいただいて、はい。そこから始まりましたね。
そうなんですよ、
うん。
本当にありがたいことにね、いろんなお話をさせてもらって、改めてなので振り返れるし、自分のこう内側にな、どんなことを思ってるのかとか、っていうのがね、聞ける、自分でも聞けるので、
うん
うんうん、すごく本当にありがたい機会でした。
あ、
うん、感謝感謝です。
よかったです。いや、でももう私も子育てのお話から、
うんうん、
ね、心のお話、
うんうん、
ね、量子力学の話を最近はしていただきましたし、
うんうんうんうん、
やっぱり子育てに関しては、
うん、
ああそうなのかってい
う
お話をたくさん私は聞けましたね。
うんうんうん、
一位リスナーの感想になっちゃってます。
はい。ね、本当に思います、うん。いい機会でしたよね。やっぱり直感で動くっていうか、まあやりたいなとか、
はい、
ね、そういうのって本当に即行動して、やっぱりなんか、そこに私は執着がないんでしょうね。どれもやめれちゃうんですよね。
ああ。
うん。
確かに軽やかですよね。
サンクスもそうなんですけど、
うん、
うん、なんか、また始めればいいじゃんと思うんですよ。
うんうんうんうん。
とか、半年とかお休みして、やっぱりゆきさんまたやりたいです、みたいな。やりたいです、みたいなので、 また喋ればいいなって思ってるので、うん、もうこれが永遠のお別れですみたいな風には全くやっぱり思ってないので、うんうん、いつから、またいつからでも始めれるよね、みたいな、
うんうんうん、
感覚があるので、やっぱりでも、すごくこう残るじゃないですか、ポッドキャストってね。だからすごくいいなって思います、
うん
うん。自分でも振り返れるし、その時にたまたま聞いた人の何かになってたらね、よりそう嬉しいですけど、
そうですね、
やっぱり、ね、うんうん、これがすごく素敵だなって思います。残せるって。
うん。いや、本当そうですね、
うん。うん。いいなって思います。
いやいや、本当に2年弱配信して来られて、ね、ありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、そうなんです。テレオさんがおっしゃったように、これまで配信してきたエピソードは引き続きお聞きいただけますので、ぜひ、繰り返し、お聞きいただけたら嬉しいです。で、番組は、まあ、今回が最後ということで終わりますけれども、これからもテレオさんは、いろんなツールで発信していかれますよね。
はい。そうですね。
はい。
SNS で、インスタグラムとか、Facebook が多い。あと、公式 LINE ですよね。
はい。はい。
もそうなので、それで発信したりしていきたいなとは。
うん。
なんですっていう、こういうのやりますもそうかもしれないですし、
はい。
うん。っていうのを発信していこうと思ってます。
はい。で、先ほど講座も開けたらいいなっていうこともお話しされていましたので、はい。そういった情報も、テリオさん、SNS をいろいろとされてますので、チェックをしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、これまで聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。そして、テレさん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。また本当にどこかでお会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。